9月28日金曜日、ポレポレ、今日ものんきにぼちぼち行きましょうか。というわけで、どうもこんばんは、まさきファンです。もうね、今日はね、お疲れなのなんかすごいいっぱい頭を使って打ち合わせしてきて、普段使わない頭を使った結果、ちょっともうボロボロモードなのもうね、だいぶね、怪しいだいぶ怪しい。まあ、それは置いといて、先に宣伝する。特別な夏の終わり、僕はお姉さんといけないことをするっていうタイトルの音声作品がサークルミジンコから出ました。ファンさんが頑張ってこさえましたなんかおまけに耳なめが右と左で別々でついてくるんですけど、それぞれ別撮り10分ずつしたので、なんと20分も別に耳なめを撮りました。超大変でした。なのでちょっとおまけが本編感ある。あとバイノーラルのマイクのままコメントボイスを撮りましたので、なんかすごいお耳がくすぐったい系に仕上がっています。よろしくお願いします。スーパー語彙力がないモードなのでちょっとなんかあれなんですけど、29日まで 20% オフです。29日の 20% オフの間にポチッといてください。はい、次、温泉さんで配布、公開、掲載、語彙力されてる、ネットという無数の声優が割拠する世界から最新、最強の武器バイノーラルマイクを駆使し、ファンのみんなに癒しと感動を与える声優をとにかく全力尽くして熱く応援するラジオ、長いネトラジさん、略してネトラジさんの第24回放送になんかゲストで出るそうです。ちょっとね、正直な話ねちょこちょこツイッターのさ、おすすめみたいなやつに表示されてたから、あ、こんなラジオあるんだって思ってサイトを見るとこまでは行ってたんだけど、ファンさんは普段Chromeを使ってるんですよ、ブラウザを、パソコンで。で、その、なんか、 デフォだとフラッシュプレイヤーが表示する前に確認を取られるのね。で、その確認を OK してからじゃないとプレイヤーが表示されないみたいな設定になってるんですよ。で、そのページに飛んだらどっか押せば再生できるんだって思ってたんだけど、そもそも再生ボタンが表示される場所がわかんねえってなって、なんか期間とか過ぎてしまって聞けんのかな、うーんってなって、なんやかんや全然聞けずに、気づいたら20何回放送とかなってたらしく、全然追いつけてないやばいなぁがあるんだけど、なんかそんな私ですが、なんか呼ばれましたね、第24回放送は10月12日に配信されるはずです、多分。うん、何事もなければ。いや、もうどうしよう、もうなんか人のところでやらかすの、ほんま、もうほんまそんな感じなので、なんかゲストを全力で応援する系のお便りを書いて送ってください。主に私が困らないように、なんかいい感じにベタ褒めした、ファンさんすげえ、マジすげえみたいなお便りとか送っといてください。なんかきっと何を振られるんだろうなみたいなのはあるので、なんとなくわーって感じにするんだけどどうなることやらって感じですね。うん、まあなんか声優さんがね、2人メインでお話しされてて、そこにゲストとして呼ばれて3人でお話しするっていう感じみたいなので、なんか声が被らないようにできるだけ寝起きかなっていう低い声で行きたいと思いますので、なんかポレポレ聞いてる人が聞いたら、ファンさん寝起きかなってなるかもしれないんですけど、差別化を図ろうとした結果、高い声を出したら耳がキンキンするし、なんかそれなりの中域の声とか出すと多分かぶってしまうので、その寝起きみたいな声でお話しする予定ですが、予定は未定なので、どうにかなったらいいな、そんな感じなので、ネトラジさんのお便りメールフォームからファンさんを応援する系コメントをどんどん送っておいてください。ちょっと頑張れる、きっとも
う
今日ね、頭を使いすぎて、なんかこのトークするときにさ、ある程度さ、先のことを考えながらお話ししなきゃいけないわけ。先のことを話しかんわ、もう頭が回ってない、ほんと。うん、なんか、あのね、回ってない頭に合わせるためには、ゆっくり喋らなきゃいけないっていう、そういうこと。はい。そんな感じで、そちらもどうぞよろしくお願いします。バシバシコメントしといてください。そして、10月12日、何事もなければ第24回放送が配信されるはずなので、聞いてください。はい。次。あ、もうなんか、宣伝はないんですけど、夏休み遅めの、で、妹二人と京都旅行に行ってました。京都旅行、もともと、なんか、三人で泊まれる宿、女の子向けのやつがあるらしいよ。女の子専用なんだって、みたいな話になって。で、それを、じゃあ行ってみようぜっていう話になって、行ってみたんですけど、まあ、なんか修学旅行って感じで、部屋はめっちゃ狭いし、女の子がギャーギャー騒いで夜中まで、騒いでるから夜中までうるさいし、なんか部屋にトイレもお風呂もないし、別のところまで個室のシャワーがついてたことはよかったんですけど、それ以外はなんかうーんって感じで、でその上朝ごはんが自分が作った方が美味しいなっていうレベルのお味噌汁とか出されて、それを500円って言われたから、私の作った朝ごはんだったら2000円ぐらい取れるレベルでまずいぞってなった。それを500円で取っていいんやったら2000円ぐらい取るぞっていう、それぐらいの。うん、そんな感じでした。残念だった。でもまあ、二日目の宿はいつもと同じところ、京都駅のところにしたので、超平和でした。うん。観光という観光はそんなにせず、まあ相変わらず伏見稲荷でお守りを買ってきたりとかはしつつ、で、今回、下鴨神社で、なんか、霊数守りが、欲しかったんですけど、レース守りが在庫切れだったらしくてゲットできなくて、それのためだけに行ったのになくて、すごいショックだったので、また買いに行きたいは行きたいんですけど、そんなホイホイ京都まで行けるわけじゃないので、はぁ、いつゲットできるのかなって結構ショックを受けています。うん、ダメだった。あとはこっちに帰ってきてから幸せのパンケーキを食べに行ってきました。なんか似た感じのスフレパンケーキはちょいちょい食べてたんですけど、まあ噂になってる幸せのパンケーキは食べたことなかったので、銀座まで行って食べてきたんですけど、幸せ2つ入りましたって聞こえてくる不思議な空間で幸せってなったかな。うん、あとはなんかふわふわもふもふって感じだったですね。うん、京都でたまたま食べたパンケーキがすごい美味しかって、んで、なんか、発酵バターっていうのがすごい めっちゃいい匂いして美味しかったなって思ったので、たまたま発酵バターで検索をしてたのね、食べログで。でちょうどなんか幸せのパンケーキが引っかかったので食べに行ってみたんですけど、もう全然バターよりも生地の方が気になる感じで、ふわーもふもふ、ナイフとかいらなくねって感じでした。うん、でも美味しいけど、個人的にはあの自由が丘で前に食べてきたよって言ってたグラムさんだったかなの一日何個限定みたいなパンケーキの方が好きな感じだったかな。口の中入れた瞬間なくなるっていう感じの美味しかった記憶があるので、まあ銀座にそうそう行くこともないと思うし、今後幸せのパンケーキを食べることはないでしょう。幸せは一度食べたらしばらくきっと続くよね。はい、ごめん、本当に頭が回らなくてなので、29日まで 20% オフサークルミジンコの新作よろしくお願いしますと、京都旅行行ってましたとネトラジさんのコメントを送ってくださいです。はい、そんな感じでした。お疲れ様でした。